はい、今日はお祈りについて、考えていきたいと思います。はい。まあ皆さんよくご存知の通り、私は昔はですね、宗教に興味がありませんでした。なんとなく神様いるんだなぐらいだったわけですね。で、そんな、無宗教、なんとなくいるんだなと思ってた私でも、お祈りする時があったんですね。お祈りするとき。どの時にお祈りするか。それはこんな時です。はい。おじいちゃんの家に行きます。ね。お盆と正月に毎年必ずおじいちゃんの家に行ってました。そして、おじいちゃんの家に行った時に、おじいちゃんの家の一番大きな部屋に、ね、立派な仏壇があるんです。仏壇。で、手を合わせなさいと言われて、私はですね、ちょっと線香の火で遊んで、手を合わせて、いろんなことを、考えるんですけども、特にお願いすることないなと思うぐらいですね。まあ、そんな中でですね、私は手を合わせながら、こういうことを考えておりました。はい、こちら。これは誰に祈ってるんだろう。そして何をお祈りすればいいんだろう。で、このお祈りは本当に聞かれるのかなというふうにですね、まあ、ちょっと思ってたんですね。はい。お父さんお母さん、ね、おじいちゃんおばあちゃんにこのことを質問してみると、ね、上にほら、ご先祖様がいるでしょう。で、白黒の写真が並んでて、ご先祖様に、お祈りしてるんだよ。ね、健康とか、勉強のことをお祈りしなさいねと言われるわけです。まあ、僕からしたらですね、先祖なのかもしれないんですけども、誰かわからない、ね、名前も知らない、何をしたかもわからないご先祖様の写真があって、あ、こんな人いるんだなぐらいですね、別に何か特別なお祈りをしようとかいう思いはなくて、こんな人いるんだなぐらいだったわけです。まあ結局ですね、こう思いながら過ごしていたので、私の疑問は解決されないままですね、時が過ぎていったわけです。はい、そして、ね、皆さんご存知の、こちら、三育の中学校に行きます。ね、聖書を、手にするわけです。そして、お祈りもするわけです。三育の中学校では、毎朝、毎夕ですね、寮で礼拝があるわけです。で、授業の最初もお祈りするし、何をするにしても、必ずお祈りをするわけです。そのですね、一番最初の時ですよ。一番最初は寮に入ったわけですね。で、寮に入って入寮した一番最初の時に、おめでとうございます。それではお祈りをしましょうという時があったわけです。僕はですね、そこで思うわけですね。お祈りをしましょうと言われて。やばい。どうするんだと。どんな人をお祈りすればいいんだとですね、わからないわけですね。周りをキョロキョロ見渡して、で、周りのお友達の見真似でやってみる。ね。ちなみに僕が入学した時の同級生は、クラスの半分ちょっとの人たちが、キリスト教の背景がある人たちだったんですね。だからみんなよく知ってる。でも、残りの人たちは、知らない。やり方わからない。で、ちょっと協力をして、どうすんだ言いながらですね、みんなあれやってるよって、こうやって一生懸命真似をするわけです。で、お祈りが始まりました。お祈りが始まって、僕が思ったこと。はい。長いな。この祈り、いつ終わるんだろう。ね。ドキドキするんです。ね。どうしようって、冷や汗が垂れてくるわけです。まだかな。したら急に、アーメン、ね、急にアーメン。え、終わったの？ね、なんで終わったの？わからない。どのタイミングで終わったの？ってわからないんです。で、後でですね、しばらく経って、聖書の授業の時に、お祈りの方法というものを教えてもらいました。はい、こちら。ね、お祈りっていうのは、神様とのお話なんですよ。ね、そして、やる方法とすれば、手を組む。そして、目を閉じる。これがお祈りのスタイルです。ね。で、僕はですね、最初ちょっとふてくされていたので、ね、キリスト教じゃないし、ね、家には仏壇あるし、ということでずっとこうやってたんです。こうやってお祈りしてたんです、ずっと。なんか習慣の時にですね。でもこうやってても、特に怒られたり、なんか言われたってことはなかったんですね。おそらくみんな目閉じてたからだと思うんですけども、特に何も言われなかった。おそらく、手の組み方とかですね、スタイルは何でもいいんでしょうけども、一番は、手を落ち着かせて、目を閉じて、神様に集中するってことが大切なんじゃないのかなと思うわけです。まあ何でもいいと思うんですけども、神様に集中することが大切かなと思うわけですね。そしてお祈りの方法、どんな風にお祈りしていくかというとこちらですね。一番最初に神様の名前を呼ぶ。神様へ、ね。天にいます優しい神様とか、私のことを作ってくださった神様って最初に呼ぶんです。だから誰にお祈りするのか、はっきりしてるんですね。そして、お祈りいろんなこと言って一番最後に、イエス様を通してお祈りします。とこれ言う。これがキーワードなんです。イエス様のお名前を通してとか言いますね。お名前を通してお祈りしますと言う。 なんで僕ずっとですね、僕ずっと、なんでこれ最後に言うんだろうね。なんでイエス様を通すんだろうってずっと思ってたんです。ね。したら昨日の話で分かりました。はい、こちら。ね。私たちが、イエス様のところ、私たちが十字架を通って神様のところに行く。天国のところに行く。ね。イエス様の十字架を通っていくことができる。お祈りも一緒ですよ、と。イエス様を通して、僕たちの罪人の言葉を神様に届けるということ。ね。ですから私たちはいつもお祈りの時に一番最後にイエス様のお名前を通してお祈りしますというわけです。そして、その合言葉、ね、合図があった後にみんなで一緒に言うのが、これ、はい。アーメンですね。アーメン。はい。これ調べたらですね、ヘブライ語から派生した言葉。で、意味は、確かにとか、誠に、しかり、ね、同意する意味があるんです。同意する意味。だからお祈りした内容に、心からそう思います。同意しますという意味ですね。まあ、現代の皆さんの言葉に置き換えると、それなという訳がですね、いいのかなと思います。わかりません。そんなことはわかりませんけども、まあ、でも、同意しますという意味を込めて、アーメンと言うということですね。で最後にお祈りの内容。はい。内容ですね。まあ、こういうお祈りの内容がいいですよということを習いました。感謝の祈り。ありがとうございます。神様、今日も、とってもいい天気を与えてくださってありがとうございます。お友達と仲良くできてありがとうございます。ご飯ありがとうございますというお祈り。そして、お願いの祈りですね。天気が良くなりますようにってお願いだったり、自分のお勉強がちゃんとできますようにってお祈りだったり、そういう お願いの内容。で、三つ目が、鳥なしのお祈り。これは、他の人のためにするお祈りですよってことを習いました。お友達のために、家族のために、ね、先生とかいろんな人のために、お祈りするお祈り、とっても、聞かれますよと、いいお祈りですよというふうに習ったわけです。ね。まあ、こういったことを授業で習って、なるほどなるほどと、勉強して、私はやっとですね、中学校1年生終わる時ぐらい、終わる頃くらいにですね、堂々とお祈りをすることができるようになったんです。みんなと一緒に、アーメンと言ってですね、お祈りのタイミングを揃えることができたんですね。そして、中学生の時に、このお祈りに関して一番よく聞いた聖書の言葉があります。それがこの言葉。ね、この言葉。とっても有名ですね。マタイ7の7。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。とっても有名な言葉で、これ何回も何回も中学生の時に聞きました。お祈りして求めたら与えられるよ。お祈りして、探したら見つかるよ、ね。だからたくさんお祈りしようねと、学んだんですね。まあ、これを聞いた僕はこう思ったわけですね。お祈り、純粋にね、お祈りしたら願いが叶うんだ。とっても便利だなと思ったんです。便利だなってね。願いが叶うんだ。まあ、結局、中学校、高校の間でですね、個人的に僕が一生懸命お祈りしたのは、はい、テストの時ぐらいでしたね。テストの時。テストで良い点が取れるように、ね。できるだけ100点に近づき、いや、100点が取りたいと。神様どうぞ、助けてくださいと一生懸命お祈りした。で、結局、結果どうだったかというとですね、はい。あんまり聞かれてる感じしないなぁと思ったんです。聖書には、求めなさい。ね。100点求めなさいって書いてるんです。求めたら与えられるって書いてるのに、与えられないなぁと。あんまり聞かれてる感じしないなぁという感じで、中学校、高校の間を、過ごしたわけです。はい。私のですね、これまでの歩みをもう一回振り返っていきます。鹿児島県で生まれたのはいいんです。その後2007年に中学校に入ったって話をしました。ね。そしてそこで初めて、中学校を初めて、聖書を手にして、お祈りをして、でバプテスマを受ける。で、まあ、高校の時に、同じ系列の高校に行って、まあ、卒業したという話をですね、まあ、ちょっとずつしてきたと思うんですけれども、この高校を卒業して、しばらく経ってから、ね、緑になってます。大学にいた時、短期大学にいた時に、本当の意味で、お祈りが聞かれる。お祈りには力がある、と思うような経験をしたんですね。はい、した。ちょっと前にですよ、第4回目ぐらいかな。4回目ぐらいの時に、苦しみの意味を考えるところで、私のですね、黒歴史についてお話をしました。覚えてますね？ね。大学に落ちたというですね、山陰高校の黒歴史の話をしたわけです。もちろん、この時一生懸命必死にお祈りしたんです。お祈りして、お祈りして、どうぞ受かりますようにってお祈りして、結局、落ちた。ね。叶わなかったんです。求めなさいって書いて求めたのに、与えられなかったんですね。 で、とってもショックを受けて、本当にショックを受けた私は、どうしても関東で、ね、都会で、キャンパスライフ、花の大学生生活を送りたいなと思って、系列のところなら大丈夫だろうと思ってですね、はい、こちら。千葉県にある三育短期大学に入ったわけです。まあ、個人的にはあんまり嬉しくなかったんですね。本当は東京の立派な大学でキャンパスライフを送りたかったのに、系列の大学。ね。しかも、知ってるような顔ばっかりの人たちね。みんな高校の同級生がたくさん行ってた。あんまり嬉しくなかった。ちなみにですね、これちなみの話なんですけど、今はですね、短期大学ないんです。僕が卒業して数年後に亡くなりましたね。今は看護の4年生大学と、進学の専門学校だけしかないわけです。まあ、それはいいんですけども、入った時にですね、あんまり期待もしないで、何も考えないで、大学入った時に、こう思ったんです。こう考えたんですね。せっかく大学に入ったんだから、好きなことしようと思った。あんまり勉強する気も起きない。英語の学科だったんですけども、英語勉強する気も起きない。本当だったら、東京のいい大学で勉強してたはずなんだけど、そうじゃないから、もう適当に、ね、好きに生きよう、自由に生きようということで、私が何をやったかというと、こういうことだったんです。はい。アルバイトをしたんです。アルバイト。いろんなアルバイトをやってみました。ね。接客から、草刈りからですね。いろんなアルバイトをやってみました。すると、ちょっとずつお金が貯まってくるわけです。で、アルバイトを、たくさんですね、やっていけばやっていくほど、まあ、熱中できたわけですね。結構楽しいなと思って。いろんな人たちと人間関係もつながってですね。まあ、やればやるほどお金は貯まる。でも、教会に行く時間っていうのはどんどん減ってったわけです。まあ、三育の大学ですから、自由参加でですね、礼拝とか、ベスパー祈祷会って時間があるんですけども、まあ、そこに出席する時間はどんどんなくなってきた。ね。しばらく経って、アルバイト始めてしばらく経って、お金もまあ、貯まった。ね、なんとかなりそうだなと思って、私はですね、こういうことを考えました。バイク欲しいなとね。かっこいいバイクが欲しいなと思ったんです。いいですか？そして私は一生懸命ですね、バイクの免許を取って、とっても大きなバイクを買ったんです。こんな感じ。本当にこんな感じ。ね。そっくりです、とってもね。そっくり。かっこいいバイクを買って、大学で乗り回したんです。いいですか？大きなかっこいいバイクを買って、大学で乗り回した。ね、その時私が思ったことはこうです。こう思ったんです。俺すごいなぁ。ね、何でもできらぁと思ったんです。すごいな、僕。ね、この時もう神様のことなんか頭にありません。礼拝も行ってない。全く行ってない。でも楽しい。俺何でもできるなぁ。ね、すごいいいなぁと思った。しばらく経って、バイクを買って、数ヶ月、しばらく経ってですね、忘れもしない。春のとっても気持ちのいい日曜日。ね。とっても気持ちのいい日曜日。何人かの男女グループでですね、お話をしてました。ね。校舎の中で。楽しくお話ししてました。女の子がアイスが食べたいと言い始めたんです。アイスクリーム食べたいな。ね。だから僕はですね、大きなバイクあったので、買ってくるよ。ね。ドヤ顔で。買ってくるよ。任せなさい。こんなに速くてかっこいいバイクあるんだから。すぐ買ってくるよ。と言って、ブーンとですね、スピードを出して大学の坂を降りてったんです。ブーンとね。どうなったか。その時ね、こうなったんです。転んだんです。ちょっとした段差があるところで、一人で倒れて、ザザザザザーと、ザザーと転んでいった。転んでいったね。どうなったかというと、こうなったんです。僕は2週間の擦り傷。絆創膏あったら治りました。バイクは廃車になったんです。使えなくなった。もう乗れませんって言われました。この日からですね、僕の第二の暗黒時代が始まったんですね。第二の黒歴史が始まったんです。いいですか？もうすごいショックで、あんなにかっこよくて、高いバイク持ってたのに、すぐ壊した。朝から晩まで、ずーっと寮のベッドで過ごしたんです。やる気が起きない。何のやる気も起きない。ね。携帯をずっといじって過ごしたわけですね。バイトも全部やめて、授業にも行かなくなって、もちろん礼拝にも行きます。神様のこと全く考えません。ぼーっとした毎日を過ごしてたんです。しばらく経ってですね、季節がまた変わって、寮の部屋割りを変える時が来ました。ですか？僕はですね、もうこんな状態なので、配慮してもらってそのままでいいよと言われて。で、僕の部屋にですね、別のメンバーが入ってくる。ということを言われました。誰が来るのかな？あんま興味ないなと思いながら待ってたら、そこに来たメンバー、新しいメンバーが、この人。ね。 神学科の先輩だったんです。聖書を専門に勉強しているとっても熱心な先輩が入ってきたんです。まあ、最初はあんまり関心がありませんでした。その先輩のことね。うん、まあ、あんまり僕には関係ないかなと思ってました。ちょっとずつですね、まあ、やっぱ仲良くなってくるんです。同じ部屋なのでね。仲良くなってきます。そしてお話ししたり、一緒にご飯を食べたり、するようになってくるうちに、先輩がですね、急にこんなこと言うわけですね。一緒に礼拝に行かない？僕は即答で嫌です。行きたくありません、ね。僕はもうこのままでいいです。次はこう言うんです。一緒にベスパー行かない？僕は行かないです。嫌です。ね。このままでいいです。ね。まあもう大学では、三育の大学なので、いろんな宗教のイベントを毎週毎週やってるんですね。誘ってくる。次こう言われました。はい。一緒に祈祷会行かない？嫌です。行きたくありません。ね。即答。しばらくこんな感じで、ずっと過ごしてて。また季節が変わって、だいぶ寒くなってきた頃です。もう肌寒い頃ですね。上着を着るぐらいの時期の頃。とある水曜日に、先輩がベッドの上でこんなこと言うんです。風邪をひいたと。風邪ひいた。動けない。祈祷会に行きたいけども行けないから、代わりに行ってくれと。ね。今日の祈祷会すごいんだ。ね。とっても寒いから、おしるこが出る。多分おしるこだったと思います。ココアかもしれない。おしるこだったと思いますね。おしるこが出る。どうしても飲みたいけど行けないから、代わりに行ってくれと言われたんです。僕はですね、何か怪しいなと思いながらも、まあ、思ったんですね。そこまで言うなら、たまには行ってみるかと思った。で、恐る恐る祈祷会に行ったんです。一年ぶりぐらいの宗教的なイベントに参加したんですね。結構人いました。懐かしいなと思いながら、ちょっと緊張しました。冷や汗が出る。で、祈祷会何をするかというと、賛美歌歌ってメッセージを聞いて最後にみんなでお祈りする。シンプル。30分ぐらいのプログラムですね。で、特に内容覚えてません。どんなことしたとか何歌ったとか覚えてません。でも一番最後に、じゃあ2、3人で、そこで近くの2、3人で集まってお祈りして、と言われてですね。はっ、ですね。で、近くにいた方と、誰か覚えてませんけど、一緒にお祈りしました。もう久しぶりにお祈りしたんです。久しぶりに。だいぶ久しぶりに。その時に、僕は何を祈っていいのか分かんなくて、ね。もう何祈ったらいいんだろう、分かんなくて、こう祈ったんです。神様、ね。僕は何にも持ってません。今もう全部なくなってしまいました。あとは全部任せます。任せますってお祈りしたんです。こんな風にお祈りした。はい。この後ですね、僕はどうなったかというと、分かりますか？こうなったんです。こうなったんです。いいですか？わかりますね。はい。三育の短期大学を出た後に、なぜか神学科に入って聖書の学びをするようになって、ね。なぜか卒業して、数年後には牧師になって、ね。なぜか今石川にいるんです。なぜか。わかりません。とっても不思議。今までずっとお祈りしてたのに、聞かれた感じはなかったんです。聞かれないなと思ってた。でも、たった一つこの祈りで、神様はこの祈りを聞いてくださったんですね。何も持ってない私にいろんなものをくださったんです。あとは任せます。ね、いろんなものをくださった。さて、聖書のお話をしたいと思います。マルコの福音書にですね、長血を患った女性という物語が出てきます。イエス様が旅をしているとき、弟子たちと一緒に旅をしているときに、後ろから一人の女性が近づいてきました。彼女はですね、どんな人だったかというと、誰にも言えない悩みを持った女性だったんです。誰にも言うことができない。友達にも、先生にも、家族にも何も言うことができない。苦しい。ね。一人で、たった一人で苦しんでた。私たちもそういう悩みを持っている時があります。誰にも言えない。その時にこの女性は、イエス様の噂を聞くんです。イエス様の噂。ね。とっても優しい人がいるよ。噂を聞く。彼は、どんな罪人にも手を差し伸べるよ。そして彼は、どんな病気も癒すよ。ね。そして、長い間、目が見えない人も治したんだよ。話を聞くわけです。会いたいな。私も治してもらいたいな。ね。この苦しみから助けてもらいたいなと、この女性思うわけです。そして、イエス様の近くに来た。近くに来たのはいいけども、イエス様大人気なんです。大人気。大勢の人に囲まれている。ね。もしですよ、もし。その女性が出てって、イエス様私治してくださいと言ったとしたら、イエス様はですね、どこが悪いの？って聞くかもしれない。そしたら私、嫌なことを答えないといけない。みんなに聞かれてしまう。みんなに馬鹿にされる。言いたくないな。自分のこと言いたくないな。ね。でも、 イエス様に会いたいな、治してもらいたいなと思うんです。そして、彼女はどうしたかというと、何にも言わないで、誰にも何にも言わないで、イエス様にひっそり近づいてって、助けてほしい、助けてほしいという、そう思いだけを持って近づいていって、ね、服に触れようとした。服に触れるだけで、それだけで治るかもしれない。もう祈りのようなですね、何とも言い難い思いを持ちながら近づいていった。ね、近づく、近づく。そして、触ったんです。イエス様の服の裾を、ちょんと触ったんですね。必死の思いで、何とかしてほしいと思って触った。すると、その瞬間、どうなったかというと、こうなったんですね。すると、すぐに出血が止まって、病気が癒されたことを体に感じた。と書いてあります。すぐに治った。ね、すぐに治ったって書いてる。で、イエス様は気づいたんですね。あれ？誰か触ったな。ね、気づいた。大勢の人が押し寄せていて、イエス様ももみくちゃになって触られていたのに、なぜか気づいたんです。あれ？なんか触られたな。気づいた。そして、後ろを見たら、女性が、癒された女性が座っていた。ね。彼女の、この女性の祈りのような、そしてうめきのような苦しい願いをイエス様感じたんです。触られた時、感じた。はい。この女性の祈りの特徴。信じて頼ったということ。そして、すべてを任せたということですね。イエス様を信じた。心から信じて、イエス様なら助けてくれる。ね。そして頼った。あなたしかいません。で、任せた。全部お任せします。あなたの導きに任せます。そのすべての思いを託して、イエス様の裾を触ったんです。するとどうなったかというと、この女性の祈りは、すぐに叶ったんです。もうすぐに聞かれた。はい。聖書の言葉、黙示録3の20にこういう言葉があります。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入って、その者と共に食事をし、彼もまた、私と共に食事をするであろう。イエス様はですね、私たちとお話ししたいと思ってる。ね、お話したい。一緒に食事をしたいと思って、私たちの心のドアを叩いてるんです。ね、ノックしてる。私たちはどうするか。もちろん開けるべきなんです。お祈りという返事を持って、その心の扉を開けるべきなんですね。もしですよ、もし。いや、信用できない。ね。怪しい。あの人は変な人だ。ね。変な宗教だ。と思って、お祈りしなかったらそのまま。そのままです。何にも変わりません。もし、ですね、もし、ちょっとだけ開ける。ちょっとだけ。ね。あんまりイエス様必要ないけど、自分の今の人生満足だけど、たまには僕のお願い聞いてよね。ね。僕の思ってることやってよね。っていう。それだとイエス様は、ちゃんと聞くことができないんです。ね。ちゃんと入って会話することができないんです。大切なのは、はい、こちら。ドアを全部開ける。お祈りで全部開け渡す。任せる。そして頼る。イエス様を中に入れて、きちんとお話しする。その時に、イエス様に自分のお願いを伝えることができる。と同時に、私たちは、イエス様のお願いを知ることもできるんです。とっても大切なことだと思います。最後の聖書の言葉を読みます。最後の言葉。はい。中学校の時にですね、読んだとっても有名な言葉。マタイ7の7。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。中学生の時はこの言葉しか知らなかったです。この言葉しかわからなかった。でもこの聖書の言葉には続きがあります。続きが。どんな続きかというと、こう書いてある。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。そして次、11節。このように、あなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、あなた方の天の父は、求めるものに良いものをくださるに違いない。という言葉。イエス様が語った言葉です。良いものをくださる。書いてるんです。これは自分が良いと思っているものじゃなくて、神様から見て良いと思っているものをくださるんです。僕はですよ。僕個人的には、東京の上等な大学とか、大きなバイクが良いものだと自分で思って考えていたわけです。でも神様は、いや違うよと。そうじゃないよ。ね。あなたに必要な、あなたに一番いいものは、聖書だよと。聖書だよと言った。そして、私からバイクを奪って、聖書を 与えてくださったんです。ですか？戸を開けて、イエス様を私たちの中に入れて、信じて頼って、すべて任せていくときに、本当に私たちにとって大切なもの、本当に必要なものを、イエス様は、神様はくださるんです。で、お祈りは、それに気づかせてくださる大きな力があるんですね。今日ですね、寝る前でもいいです。ね、お祈りしてみてください。ね、お祈りしてみて。すべて任せます。本当に私にとって良いものをくださいと、一言、お祈りしてみてください。必ずですね、神様は私たちに答えをくださるかと思います。
このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは、http://www.audioverse.org へアクセスしてください。